34議案審議報告議案第98号、令和元年富士見市一般会計補正予算第5号、賛成多数可決。規定の予算から1,229,800,000円を減額し、予算の総額を353,092,100円とするものです。主な内容と金額、マイナンバーカードにかかるマイキー ID の設定支援費用を計上するための補正、4,396,000円。国庫補助金の補助基準額の増に伴い、民間保育所緊急整備事業費補助金を増額するための補正、3,840,900円。関沢小学校等及び勝瀬小学校大規模改造工事にかかる事業費の確定に伴い、工事請負費を減額するための補正、マイナス1,863,300円。議案第103号、公の施設の指定管理者の指定について、全会一致可決。富士見市立中央図書館及び富士見市立図書館富士見の分館の指定管理者を先の通り指定するものです。指定管理者となる団体、TRC、キラリ財団グループ、厚生団体、代表団体、株式会社図書館流通センター、東京都文京区大塚3丁目1番1号、代表取締役、細川博士、厚生団体、公益財団法人、キラリ財団、富士見市大和鶴間、1803番地1、理事長、宇塚和文、指定の期間、令和2年4月1日から令和7年3月31日まで。議案第104号、専決処分の承認を求めることについて、全会一致承認。災害救助法の適用を受けた災害の場合でも、災害見舞い金を支給できるようにするため、富士見市災害見舞い金支給条例の一部を改正するものです。令和元年11月14日施行。ただし、令和元年10月12日以降に生じた災害により被害を受けた者に対する見舞い金の支給から適用する。議案第105号、専決処分の承認を求めることについて、全会一致承認。富士見市災害見舞い金支給条例の一部改正に伴い、台風19号により被災した世帯に対して災害見舞い金を支給するため、令和元年度富士見市一般会計補正予算第4号を専決処分したものです。令和元年11月14日専決処分。専決処分とは、本来議会の議決決定を経なければならない事柄について、地方公共団体の長が地方自治法の規定に基づいて議会の議決決定の前に自ら処理すること。35、請願陳情審査報告。総務常任委員会、陳情第10号。若い人も高齢者も 安心して暮らせる年金制度を作るための意見書を国に提出することを求める陳情。不採択。陳情者、全日本年金者組合埼玉県本部富士見支部支部長小倉陽一。文教福祉常任委員会請願第2号。富士見市立小中特別支援学校の体育館特別教室にエアコン設置を求める請願。採択。請願者、富士見市立の学校にエアコン設置を進める会代表石川義恵ほか1935人。陳情第9号。道路遊びの危険性の周知徹底を求める陳情。採択。陳情者、岡貴博。建設環境常任委員会。陳情第11号。市内循環バスの高齢者利用料金無料化継続の陳情。不採択。陳情者、全日本年金者組合埼玉県本部富士見支部支部長小倉陽一。陳情第12号。市内循環バス料金値上げの中止を求める陳情。不採択。陳情者、中丸美幸ほか1331人。46、意見書。学校体育館へのエアコン設置に関わる緊急防災減災事業債の対象期間延長を求める意見書。東日本大災害や熊本地震、西日本豪雨災害など大規模災害などの避難所となっている学校体育館へのエアコン設置の要望が高まり、埼玉県内でも計画的な整備に着手しようとする自治体が増えている。この事業を進める上で、緊急防災減災事業債は、1、地方債の充当率 100%、2、交付税措置イコール、元利償還金についてその 70% を基準財政需要額に参入という地方公共団体にとって極めて重要な財源保障となっている。しかしながらこの事業債は2020年令和2年度に終了予定となっており、事業計画策定の上で大きな不安材料となっている。富士見市においても学校体育館へのエアコン設置はこれからであり、事業債の対象期間の継続が切に求められているところである。よって富士見市議会は政府に対し、地方公共団体にとって喫緊の課題である防災減災対策に引き続き取り組めるように、東日本大震災にかかる復興創生期間である平成32年度令和2年度までとされている緊急防災減災事業債の対象事業年度を2020年度以降も継続するよう強く要望するものである。提出先、内閣総理大臣、総務大臣、復興大臣、内閣府特命担当大臣、防災。議会ホームページ及び議会事務局でも閲覧できます。37、所管事務調査報告、行政視察。建設環境常任委員会、実施日 10月10日から11日、大阪府吹田市、商工振興ビジョン2025について、神奈川県小田原市、中心市街地活性化基本計画について、調査報告書は議会ホームページ及び議会事務局で閲覧できます。38、議場傍聴席に防災頭巾を設置。市民の皆さんに安心して傍聴していただくため、災害時の傍聴者への対応として、議場傍聴席に防災頭巾を設置しました。議場傍聴席の背もたれに防災頭巾が設置されている写真があります。39、議会映像をインターネットで配信中。ライブ中継、本会議を生放送。録画映像、会議終了後1週間程度で配信。スマートフォン、タブレット、パソコンで視聴できます。議長の公務記録や政務活動費の領収書などの議会の情報もホームページで公開しています。富士見市議会で検索。40、議会映像配信の利用状況。インターネットによる議会映像配信の令和元年における利用状況をお知らせいたします。録画、年間件数2614、平均件数7、ライブ、年間件数4129、平均件数121、平均件数について、録画は令和元年中に視聴された合計件数を1日あたりで算出したもの。ライブは令和元年中に生放送を視聴された合計件数を本会議開催日数で算出したもの。41、意見交換会を開催しました。市議会では、議会基本条例に基づき、各地域、各方面で活動している関係団体との意見交換会を常任委員会ごとに実施し、活発な意見交換や質疑を行いました。総務常任委員会、実施日、7月31日水曜、10月4日金曜。場所、富士見高等学校。テーマ、富士見市の良いところ、悪いところ。団体、富士見高等学校生徒会。文教福祉常任委員会。実施日、11月7日木曜。場所、富士見市役所。テーマ、富士見市の高齢者の現状。団体、高齢者安心相談センター。建設環境常任委員会。実施日、11月13日水曜。場所、富士見市役所。テーマ、富士見市商業の若手育成と事業承継について。団体、富士見市商工会商業部会。報告書は、議会ホームページ及び議会事務局で閲覧できます。文教福祉常任委員会と建設環境常任委員会それぞれの意見交換会の様子の写真があります。42、市民の声、もっと市の魅力を PR、 熊川秀隆。生まれてから50歳を過ぎた今までずっと 富士見市に住んでいるにもかかわらず、この市の良いところを意外と知らないのだと気づかされることがある。市内で商売をさせていただいているが、お客様から市内各地の魅力を教えていただくことはあっても、富士見市へ引っ越してきたお客様に、市内各地の良い場所や魅力を伝えられているかと聞かれれば、かなり怪しい。富士見市といえば、ララポート。ランドマークとしては、大きくて分かりやすくて、魅力もいっぱいあることと思う。でも、それ以外にも、この市を代表する様々な良い場所や、市の持つ魅力がいっぱいある。どんなに良くても、PR 下手や不足では、相手に伝わらない。市役所の職員の方々、市議会議員の皆様、そして私たち市民が、まずは魅力を知り、それを外に発信していき、もっともっと富士見市が活気のある、豊かで安全で明るい町になってほしい。自分たちの子や孫に誇れる富士見市に。43、編集後期。富士見市議会では、市民の声を市政に生かせるように、昨年に引き続き、常任委員会ごとに意見交換会を実施しました。その中で、総務常任委員会と意見交換を行った富士見高校生徒会が、自ら提案書を作成して市長に提出しました。年々、議会全体での取り組みも増えていますが、このような委員会としての活動にも積極的に取り組んでいます。また、定例会中は本会議や委員会の傍聴もできますので、お気軽にお越しください。44、編集発行ほか。市議会議員の年賀状、暑中見舞い状、祝い金等寄付行為は、法律で禁止されております。皆様のご理解をお願いします。発行、富士見市議会。編集、総務常任委員会。電話、049-251-2711。代表。発行日、令和2年2020年2月20日。182号、再生紙使用。これで、富士見市議会だより182号を終わります。